続いて一般質問についてです。第4回12月定例会では12月9日、10日および11日の3日間にわたり11人の議員が一般質問に立ちました。内容についてその一部をご紹介します。中井次長、八柱神社境内の土地の木及び茅の文化財指定について、足立浩二議員。質問者、中井次長石振り、八柱神社境内の土地の木や茅は巨木で、樹齢も相当古いものと思われ、地域住民の間でも早くから文化財指定を望む声があった。市として、これら樹木の文化財指定を前向きに考えられないか。答弁、土地の木や茅、またこれらの樹木を含む八柱神社の鎮守の森については、今後の文化財指定やどのように保存・活用を図っていくのか、所有者や関係者の協力を得ながら協議を進めていきたい。水道事業について、小川博樹議員。質問者、人口減少により給水人口、給水量が減少していく中、将来水道事業の経営状況が厳しくなっていくと予想されるが、どう考えているのか。答弁、将来の経営方針や収支見通しを示す経営戦略の策定を予定している。現況を把握し、業務の効率化や経営の健全化により、経営化に一層努めていく。質問者、水道使用量が少なく基本料金だけを払う世帯にとっては現在の料金体系では不公平感があると思うか、どう考えているか。答弁、経営戦略に基づき相対的な料金体系を研究していきたい。自治体 LINE アカウントの取得について、浅山誠一議員。質問者、2019年5月から自治体が無料で LINE アカウントを取得できるようになった。その機能は市政情報の発信、戸籍、住民移動、福祉、教育など住民向けサービスの各種申請、届け出の受付や災害時における緊急連絡、道路の不具合の受付など多岐にわたる。過去に行った市民アンケートでも LINE による情報発信を求める声が多く、本市も導入すべきと考えるが、見解は。答弁、 LINE を導入するメリットはたくさんある一方、検討すべき課題もあると考える。 LINE を含めた新しい媒体の活用について検討していきたい。ゴールデンスポーツイヤーズを踏まえたスポーツ振興について、立花智文議員。質問者、日本代表が大活躍したラグビーワールドカップ2019に続いて、来年は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、再来年にはワールドマスターズゲームス2021関西と世界的規模のスポーツ祭典の開催を控え、スポーツ熱の高まりがうかがえる。本市として今後のスポーツ振興やジュニア選手の育成をどのように考えているのか。答弁、スポーツパーク等拠点施設を核として今後もより一層スポーツ振興を図るとともに、より多くのジュニア選手が全国規模の大会で活躍できるよう育成に努めていきたい。捕獲鳥獣の処分方法について、柳瀬正隆議員。質問者、近年有害鳥獣対策として罠免許を取得する農家が増加傾向にあるが、捕獲した鳥獣の処分に大きな労力を要することがある。ジビエ業者との連携の強化により、効率的な捕獲鳥獣の処分方法を検討できるのではないか。答弁、捕獲個体の処理が 農家の皆様に大きな負担となっていることは十分認識している。市としては田辺市ごみ処理場において捕獲個体の受け入れを実施しているが、ジビエ業者とも連携しながら農家をはじめとする狩猟者の負担軽減につながると取り組みを研究していきたい。雨水流出解析調査を実施した地域の浸水対策について北田健二議員質問者。市は会津川流域で浸水被害が発生しやすい秋津、麻呂、神谷地域の一部区域において雨水流出解析調査を実施、いずれの地域においても浸水対策を要するとの結果であった。3地域における浸水対策を問う。答弁。町内関係部署で構成する浸水対策作業部会及び浸水対策協議会において協議を行っている中、3地区の防災・減災対策として移動式排水ポンプ等の運用を検討していきたいと考えている。質問者。有効性及び消防団に負担をかけない運用方法等議論を深めた上で、周辺住民の不安が緩和されるよう早期の対策を要望する。30年後の田辺市と市庁舎整備について前田佳代議員。質問者。中心市街地は商業衰退、人口空洞化が著しく、人口重心が郊外に移転している。庁舎の移転先選定に際し、津波被害等により中心市街地の抱える課題が加速することを想定しているのか、中心市街地の近くに整備する必要があるとの認識のもと、中心市街地との連携性を含めて総合的に評価し移転先を選定したもので、人口空洞化や商業衰退等が加速することは想定していない。質問者。被災した住民が中心市街地に戻り復興できる具体策を考えているか。答弁。これまで同様に中心市街地の活性化に取り組む必要がある。質問者。被災後郊外に移り住む住民にとって沿岸部の市役所は便利なのか、復興策なきままの移転に熟慮を求める。田舎も市街地も同じ生活ができる過疎対策について出水豊和議員。質問者。高等学校等通学または下宿費・寮費助成の見直しはできないか。答弁。保護者負担を軽減し若者の生活環境づくりの一助となるよう検討したい。質問者。遠隔地に住む高齢者等に対してタクシー料金の助成はできないか。答弁。財源確保や対象者選定等の課題がある中で、田辺市地域公共交通網形成計画を通じて持続可能な公共交通ネットワークを構築できるよう努めたい。質問者。若者が安心して生活できる安価で変動しない市営住宅への家賃への見直しができないか。答弁。公営住宅法適用を受けることなく活用が可能な手法がないか等検討したい。市役所新庁舎建設費の妥当性について久保博次議員。質問者。今後50年で人口は半減し、職員も大幅に減ることが予想される。庁舎整備費125億円は高すぎる。田辺市の将来を考え、50から60億円の規模に見直すべきだ。答弁。必要最小限のみ確保しており、規模を縮小すれば機能性が損なわれる。質問者。ライフサイクルコストが年間5億円近くかかり、財政を圧迫する。50億円規模に見直すと、年間2億円も負担が減る。答弁。財政的に十分対応できる。 質問者、人口減少も進み、市税収入が大幅に落ち込むことが予想され、財政的に問題がないのはないとの答弁は信頼できない。無駄をなくし、税金は住民のために使うべきだ。新庁舎建設工事の地元業者への発注について、川崎五一議員、質問者、新庁舎建設工事は地元業者、建設共同企業体を含むで受注可能か。答弁、検討委員会を設置し、品質や入札の公平性の確保に加え、地域経済の振興といった観点を考慮し、委員それぞれの専門的な立場からの意見を聞きたい。質問者、経済波及効果を考えれば地元に発注すべき。ゼネコン発注で地元への還元が激減することは、避難病院の建設で明らか。地元で受注できない広報なら広報を、土地形状が理由なら候補地を見直すべき。工期や価格などの入札条件によって、事実上地元業者を排除、脱落させることのないように求める。JGAP 生産工程管理に基づく品質保証の推進について、尾花勲議員、質問者、みなべ、田辺の梅システムに対して、世界農業遺産等専門家会議から保全・活用に向けた助言があった。これに対しては、JGAP の手法を推進することにより導かれていくと思うが、当局の見解は、答弁、専門家会議では委員から高い評価を得るとともに、いくつかの助言をいただいた。JGAP 取得に向けた取り組みは、世界農業遺産の保全等を足元から実践していく一つの規範となる。消費者等が求める農産物の安心・安全確保への対応や、農業経営の改善につながる認証取得は意義あることであり、JA 機関や関係機関と連携し、JGAP 制度の啓発等を推進していきたい。